新見南吉作、丘の銅像。丘のふもとの美しい平和な村に、ハンスという詩人が住んでいました。丘の上に立って美しい村を眺めては、歌に歌い、牧場に行って優しい羊の群れを眺めては詩を書くのが常でした。ハンスの作った詩は、国中誰一人知らないものはないほどでした。ある時、王様はこの村のそばを通りかかりましたが、ハンスがこの村にいると聞いて、わざわざこの名高い詩人に会いに来られました。王様でさえそんなにハンスを大切に思っていられるのですから、村の人たちがハンスを敬ったことは言うまでもありません。そんなわけですから、このハンスが年をとって天国へ召されていった時には、村の人たちは相談をして、ハンスをいつまでも忘れないように銅像を建てることに決めました。3ヶ月ほど後、丘の上のニレの木の下には立派なハンスの銅像が立ちました。ちょうどハンスと同じ高さで、顔から形から生きてる時のハンスそっくりでした。村の人たちはその銅像を見上げては、生きてた時のハンスが牧場の柵のそばで羊の群れをいつまでもじっと見つめている姿を思い出すのでした。長い年月が経ちました。ハンスの生きていた頃、まだほんの赤ん坊だった人たちが、今はもう髪の毛が雪のように白くなって孫たちのおもりをしていました。孫たちのおもりをしながら、ハンスが作った子守歌を歌っていました。孫たちが昔話をせがむと、その老人たちはハンスの話をして聞かせるのでした。それからまた長い年月が経ちました。もう村にはハンスのことを知っている人は亡くなってしまいました。けれど、丘の上にはまだハンスの銅像が村の方を見下ろして微笑みながら立っていました。ある日、村の百姓が一人、教会へ行って牧師様にこう尋ねました。
丘の上に立ってござらっしゃる方は、一体どなたでござんしょう？
すると、年取った牧師様は、
あれはハンスと言ってな、わしのおじい様のおじい様が生きてござらっしゃった時より、もっと以前に村に住んでいらっしゃった。えらい詩人じゃ、
と答えました。その頃、その国では悪い伝染病が流行っていました。伝染病は丘の下の美しい村へも黒い大きな鳥の影のようにやってきました。村の人たちはどんどん死んでいきました。もしもヘンデルという偉いお医者さんが一生懸命に働いてくれなかったら、村の人たちは伝染病のために一人残らず死んでしまったかもしれません。このヘンデルが伝染病のばい菌を見つけてくれたので、村の人たちは病気から救われるようになりました。村の人ばかりではなく、国中の人が救われました。そこで村の人の喜びようといったらありません。ところが、その喜びの真っ最中に、ヘンデル先生はふとした不注意からばい菌が目に入り、それが元で死んでしまいました。村の人たちは集まって相談しました。
ヘンデル先生のような偉い方はいつまでも忘れてはいけない。ヘンデル先生の銅像を建てておこう。
そこでヘンデル先生の銅像を建てることに決めましたが、何しろ伝染病という大きい難の後だから、村は貧乏になってしまって、 誰もお金を出すものがありません。お金がなくては銅像を建てることができませんので、村の人たちが困っていると靴屋のおじいさんが、
それじゃああの丘の上に立ってる銅像をあのままヘンデル先生の銅像にしてしまったらどうだ
と言いました。村の人たちは、なるほど、これは名案だと思いました。これならちっともお金がいりません。それにあの誰だかわけのわからない銅像なんかなくなった方がいいのでした。一週間ほどすると丘の上の銅像の顎に顎ひげがくっつけられました。ヘンデル先生は顎ひげを持っていたからでした。村の人たちはその銅像を見上げては、沼のほとりで薬草を探していたヘンデル先生のことをしみじみ思い出すのでした。10年に1人くらいは村で悪い伝染病にかかるものがありました。村の人たちはヘンデル先生の教えてくれた薬草を早速煎じて病人に飲ませました。すると病人は2、3日のうちに治ってしまうのでした。村の人たちはこの薬草をヘンデル草と呼ぶようになりました。ヘンデル草は春になると青い芽を吹き、秋になると枯れていきました。そうして何十年か何百年か過ぎ去りました。丘の下の美しい村は昔の通りの小さな村でした。けれど村の人たちはもうすっかり変わっていました。ヘンデル先生のことを知っている人はもういなくなりました。ヘンデルといえばすぐ草のことを思い出すばかりで、丘の上のひげを生やした銅像のことも昔のヘンデル先生のことも思い出すものはありませんでした。しかし銅像は昔とちっとも変わらずに、荷枝の木の陰にぼっそり立って村の方に微笑みかけていました。その頃、この国と隣の国とが激しい戦争を始めました。村からも丈夫な若者たちが大勢戦争に出ていきました。けれど戦争はなかなか果てませんでした。隣の国はこの国より大きくって、新しい兵士をどんどん戦場へ送ってよこすので、この国の方はだんだん負け気味になっていきました。大勢の兵士たちが大きな爆弾の下で紙切れを吹っ飛ばすように一度に倒れたりしました。しかしこうしてこの国の方が負けそうになっていた時に、ペテロという一人の馬に乗った若い指揮官が目覚ましい働きをしたおかげで、味方は元気を盛り返し、とうとう敵を打ち破ってしまいました。しかしペテロは戦いの後、馬と共に死んでいるのが発見されました。ペテロ、ペテロと、若いペテロは一度に有名になってしまいました。このペテロは他でもない、丘の下の美しい村から戦争に行った若者たちの一人でした。味方の勝利がペテロのおかげであったということが村に知れると、村では大騒ぎが始まりました。そして今か今かとペテロや他の若者が凱旋してくるのを待っていました。丘の上の銅像のところに見張りがいて、遠くの方を目を細くして見ていました。けれどその見張りの目にもついに若者たちが凱旋してくる姿は映りませんでした。そしてある夕方、弱々しい赤い夕日の道を長い影を引きながら、松葉杖にすがってちんぎりちんぎりやってくる一人の男の姿が見えました。これは村から戦争に行った若者の一人で、居酒屋の息子でした。この居酒屋の息子から、戦争に行った村の若者は みんな戦死してしまった。ペテロも戦死してしまったと聞いたとき、村の人たちは悲しい芝居を見た後のように首を振ってささやき合うばかりでした。
ペテロのおかげで我が国は勝ったんだ。ペテロは我が国の英雄だ。ペテロの銅像を作ろうじゃないか。おお、そうだ
と村の人たちは言い合いました。しかしペテロの銅像にはぜひ馬が必要でした。なぜならペテロは馬に乗って戦場に活躍しました。そして馬と一緒に死んでいました。しかしもし馬にまたがったペテロの銅像を作るとなると費用が大変で、到底そんなにたくさんのお金は集まらないに決まっていました。そこで小学校の先生が素晴らしいことを考え出しました。それは丘の上に立っている銅像をそのままペテロにして馬だけを新しく作るということでした。皆さんはそんな考えなら何も驚くほどでもない。ハンスの銅像をそのままヘンデル先生にしたのと同じようなことじゃないかとお考えでしょう。しかし今の村の人たちは昔そんなことがあったとはちっとも知らないのです。ヘンデルも知らなきゃハンスも知りません。ましてハンスの銅像がヘンデル先生の銅像になったことなど知ろうはずがありません。さてそこで村人一同は小学校の先生の考え通りにすることにして、まず馬を作るために村中一軒一軒寄付金を集めに行きました。
ペテロのおかげで我が国は勝ちました。ペテロは戦死しました。馬と一緒に戦死しました。ペテロはなんという偉い若者でしょう。ペテロの銅像を作るためにお金を寄付してください
と言いながら一軒一軒回りました。人々は喜んでお金を寄付しました。しかし村人の中には戦争のために自分の息子を失った親たちがたくさんいました。その親たちのところへお金の寄付を頼みに行くと、親たちはプンプンして言うのでした。
なんだペテロペテロって、ペテロ一人が国のためになったと思っているのか。うちの息子だって立派に戦死したんだと。馬と一緒に死んでいたって、それがどうしたというんだ。馬に乗ってりゃそれだけ楽なわけだ。うちの息子は馬にも乗せてもらえず、足を棒のようにすり減らして挙句の果て戦死したんだぞ。うちの息子の銅像でも建てるというならいくらでも金を出すが、ペテロなんかの銅像に一文だって出すもんか。
そんなわけで初めに考えたほどたくさんのお金が集まりませんでした。だから初めは本当の馬と同じ大きさの馬を作るつもりだったのが、犬ぐらいの大きさのものしか作れないことになってしまいました。一月ほども過ぎますと、丘の上には不思議な銅像ができました。一匹の小さな馬をまたいで立っている若い軍人の銅像でした。馬が小さくて人間が大きいので、馬はまるで人間の股の下をくぐっている犬のように見えました。若い軍人はヘンデル先生からいっぺんに変わってしまったペテロでした。ペテロには顎ひげがなかったので、ヘンデル先生の顎ひげは削り取られてしまいました。その代わり軍人らしいカイゼルひげをピンと生やしていました。村人たちは朝晩その人間と馬との銅像を見上げては、放火の乱れ飛ぶ中を馬の尻に鞭をくれながら、
進め祖国のために
と叫んでいるペテロの心を思い浮かべ、
おお神よと言って
朝飯や夕飯に取りかかるのでした。ペテロの命日は10月4日でした。その日になると毎年村の人たちは仕事を辞めて教会に行ったり聖書を読んだりするのでした。 その日をペテロの日と言いました。そしてまた非常に長い年月が流れ去ったので、ペテロのことは門に打たれた一本の釘のように忘れられてしまいました。小学生は学校で先生からペテロという偉い人が昔大変立派な働きをして味方に大勝利をもたらしたということを教わりました。そこである日、先生に連れられて丘の上へ遠足に来たとき、小学生の一人がニレの木陰の銅像を指さして、先生、この人がペテロじゃないでしょうか、と尋ねました。
こんなペテロがあるものか。ペテロはこんな犬にまたがってニヤニヤと笑っているようなへんてこな軍人じゃない。アレキサンドル大帝のように堂々としているのだ、
と先生は教えました。生徒は先生の言うことが最もだと思いました。ペテロのことは忘れられてしまいましたが、村人たちの間にはまだペテロの日というのが残っていました。それはちょうどハンスやヘンデレが忘れられてしまっても、まだハンスの作った子守歌やヘンデル奏が残っているようなものでした。10月4日になると、村人たちはペテロの日と言って仕事を休みました。水車はその鈍い音をやめ、馬車屋は村の外れで角笛を吹くのをやめるのでした。けれど、なぜこの日をペテロの日というのか、それを知っている人は一人もありませんでした。村で一番物知りの牧師さんでさえ、それにはあやふやでした。人に聞かれた時には、多分昔、ペテロというキリスト様のお弟子がギリシアへ伝道に出発した日であろうというのでした。ある晩、村中が寝静まった頃に、霧の奥で一匹の犬がボーボーと吠え続けました。朝になってみると、昨夜、村で一番金持ちの地主さんの屋敷に押し入り強盗があったことが分かりました。強盗は一人でした。カイゼルヒゲを生やしたものすごい男で、火の消えた煙突からサンタクロースのように入ってきたので、顔が銅像のように見えました。強盗は地主さんの寝室のドアをコツコツと叩きましたので、地主さんは女中でも何か用事があってきたのかと思って知らんふりをして寝ていました。
ところが兄はからんや、それが強盗でした、
と地主さんは後で村の人たちに話しました。強盗は地主さんから札束を受け取ると、今度は玄関から出ていきましたが、そこで地主さんの勇敢な番犬ナハトに見つかって吠えつかれたので、すっかり慌てて逃げ出しましたが、犬はなおも追っかけましたので、強盗はついにそれを蹴殺して逃げ延びました。忠実な番犬ナハトは自分の命を失ってまで強盗を捕らえようとしたのでした。地主さんはすっかり感激してしまいました。あの時の強盗が銅像に似ていたことから思いついて、地主さんはぜひ忠犬ナハトのために銅像を建てたいと思いました。そこで村の人たちに相談をかけてみると、村の人たちもそれはもっともなことだ、そんな素晴らしい番犬は後々の代まで語り伝えるべきであると思いました。
そこで皆さん、ものは相談だが、
と地主さんは村の人たちに言うのでした。
あの丘の上に立っているあのわけのわからぬ銅像じゃが、あれを私に任せてくださいませんか。それは私がその後に忠犬ナハトの銅像を建てますから。
村人たちの中にはすぐ母欲深の地主めがあの銅像を潰してその銅で作るつもりなんだなと思いましたが、地主からは田や畑を借りているので反対でもして、もし田畑を返せと言われたらそれこそ大変ですから、 黙ってうつむいていました。一月ほど後のある日、丘の上に中堅の銅像が出来上がったというので、村人たちは一尾のようにいそいそと丘の上に集まっていました。銅像には真っ白なきれがすっぽりかぶせてありました。村人たちはそれを見て、犬にしては大きいと思いました。やがて地主は塩ビ服を着て、シルクハットをかぶって、片手に竹の鞭を持ち、銅像の台の上に現れました。そしてパラリとキレを取り去ると、犬ばかりではなく強盗までが銅像になっていました。
さて、心の美しい村人たちよ、
と地主さんは村人たちに向かって言いました。
私はあの夜のありさまをはっきりと表すために、また中堅な鳩がどんな勇ましい働きをしたか示すために、強盗も銅像に刻みました。よくご覧ください。これが強盗です。ものすごい顔をしています。角のごときカイゼルヒゲをピンと生やしていたのであります、
と言って地主さんは鞭の先でカイゼルヒゲを示しました。村人たちは、ほう、恐ろしいやつですね。まるで悪魔ですね。こんなものすごいヒゲは見たことがない、とペテロのヒゲを見てささやくのでした。この強盗は前のペテロの銅像でした。
これをよく見てください。これが私の愛犬にして、しかも忠犬なるナハトであります。この勇敢なるありさまはどうですか。今まさに強盗の足に食いつこうとしています。よく見てください。これが目です。これが耳です。これが前足で、これが後足です。
村人たちは強盗の横から飛びかかっているナハトの姿に見入っていました。
皆さん、ナハトは全く良い犬でした。足が細く、首はピンとしていました、
と言って地主が鞭で指し示した首のところにはまだ縦髪が残っていました。それはペトロの馬に少し手を加えたものだったのです。
そして最後に、皆さん、この前はあまりに私がのぼせ上がっていたために、皆さんにお話しするのを忘れてしまっていたことを今ここでお話ししなければなりません。それは私がいたずらに金を取られただけで黙っていなかったということです。皆さん、一歩前に進んで目を見張ってよく見てください。この強盗の額を。
ペテロの額、今は強盗の額に深さが5センチメートル以上もあって、明らかに致命的な長い傷がぐっと食い込んでいました。
私は金を渡しながら、左手に隠し持っていた斧でもって、ガンと一打ち、強盗の額にくれてやったのでした。
こうして、中堅ナハトの銅像は丘の上に立ちました。それからというものは、村では良い犬のことをナハトのような犬と呼ぶようになりました。けれど、こうした中堅ナハトや強盗や地主さんの記憶も長い年月の流れには負けてしまうのでした。いつの間にかそうしたものの記憶は村人たちの間から月夜の影のように消えていきました。ただナハトのような犬という言葉だけが残りました。けれど人々はナハトが一体何のことやら一向に知りませんでした。また知ろうとも思いませんでした。それはちょうどハンスの子守歌やヘンデルソーやペテロの休日と同じようなものでした。村の教会は村中の建物のうちで一番古いものになりました。ステンドグラスはすすけ、天井のキリスト降誕の壁画のそばには古いツバメの巣がへばりついていました。塔の階段もあまりひどくきしむので、 誰も気味悪がって登らなくなりました。そこである年、村人たちは教会を建て直そうという相談をしました。その頃、村はかなり大きくなっていて、昔ヘンデル先生が薬草を探していたあたりまで家ができていました。そしてまた村人たちは長年の平和で大変豊かになっていました。そこで相談の結果、新しい教会を丘の上の銅像のあるところに建てることになりました。怪しげな銅像は取り除かれることになりましたが、全く捨てられたわけではありませんでした。というのは、塔に吊るす鐘を作るためにこの銅像を使うことになったからでした。銅像は馬の引く荷車に乗せられて丘を下り、隣村の芋野市のところまでごとごとと引かれていきました。芋野市のところで強盗と中堅那覇とは一つのるつぼの中に叩き込まれて、一つに溶け合ってしまいました。そしてそれから七つの揃いの鐘が作られました。はじめ詩人ハンスであった銅像は医者のヘンデル先生に代わり、次は軍人のペテロに代わり、次には恐ろしい強盗に代わり、ついには溶けて七つの鐘になりました。そして丘の上に立派な教会が立って、その塔の上に吊るされた時、七つの鐘は美しい音を響かせて村人たちの心に神の国を思わせたのでした。